ぼう、ちょっと待ってよ。遠くから男の人が呼んだ。少年はケロンと立ち止まって、そっちを見たが、男の人がしきりに手を振っているので、また戻っていった。ちょっとな、ぼう。男の人は少年がそばに来ると、少し決まりの悪いような顔をしていった。実はな、坊、おじさんはゆうべ、その薬屋のうちで泊めてもらったのさ。ところがさ、出るとき、慌てたもんだから、間違えて薬屋の時計を持ってきてしまったんだ。坊、すまんけど、この時計と、それから、こいつも、と、街灯の内隠しから、小さい懐中電灯を引っ張り出して、間違えて持ってきちまったから、薬屋に返してくれないか？な？いいだろ？うん。少年は歌時計と懐中時計を両手に受け取った。じゃあ、薬屋のおじさんによろしく言ってくれよ。さいなら。さいなら。坊、なんて名だったっけ？清廉潔白の廉だよ。うん、それだ。坊はその清廉、なんだっけな、潔白だよ。うん、潔白。それでなくちゃいかんぞ。そういう立派な正直な大人になれよ。じゃあ、本当にさいなら。さいなら。少年は両手に時計を持ったまま、男の人を見送っていた。男の人はだんだん小さくなり、やがて稲妻の向こうに見えなくなってしまった。少年はテクトクと歩き出した。歩きながら、何か腑に落ちないものがあるように、ちょっと首をかしげた。間もなく少年の後ろから自転車が一台追っかけてきた。あ、薬屋のおじさん。おう、電ボ、お前か。襟巻きで顎をうずめた年寄りのおじさんは、自転車から降りた。そしてしばらくの間、咳のためものが言えなかった。その咳は冬の夜、枯れ木の腕を鳴らす風の音のようにヒューヒュー言った。電ボ、お前は村からここまで来たのか？うん。そうじゃあ今しがた、村から誰か男の人が出てくるのと一緒にならなかったか？一緒だったよ。その時計、お前はどうして？老人は少年が手に持っている歌時計と懐中時計に目を留めていった。その人がね、おじさんの家で間違えて持ってきたから、返してくれって言ったんだよ。返してくれろって？うん。そうか、あのバカ目が。あれ、誰なの、おじさん。あれか？そう言って、老人はまた長く咳を言った。あれはうちの秀作だ。え、本当？昨日、十何年ぶりでうちへ戻ってきたんだ。長い間悪いことばかりしていたけれど、今度こそ感心して、真面目に町の工場で働くことにしたから、と言ってきたんで、一晩泊めてやったのさ。そしたら、今朝、わしがひらんでいる間に、もう歩いて癖を出して、この二つの時計をくすねて出かけやがった。あの極道めが。おじさん、それでもね、間違えて持ってきたんだってよ。本当に取っていくつもりじゃなかったんだよ。僕にね、人間は清廉潔白でなくちゃいけないって言ってたよ。そうかい？そんなことを言ってたか。少年は老人の手に二つの時計を渡した。受け取るとき、老人の手は震えて、歌時計のネジに触れた。すると時計はまた美しく歌い出した。老人と少年と立てられた自転車が、広い枯れ野の上に影を落として、しばらく美しい音楽に聞き入った。老人は目に涙を浮かべた。少年は老人から目をそらして、 さっき男の人が隠れていった遠くの稲妻の方を眺めていった。野の果てに白い雲が一つ浮いていた。定本、牛をつないだ椿の木、角川文庫、角川書店、1968、昭和43年2月20日、初版発行、1974、昭和49年1月30日、12版発行。